高の上から、こんにちは。日高の上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフの提供でお送りします。
さて、この時間は瓦のことなら網沢ルーフでおなじみ株式会社網沢ルーフ、網沢康二専務にお越しいただいています。網ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
珍しいですね。
珍しい。今なんかすごい逃げ方しましたよね。何も俺分かんでないよっていう顔で。
え、珍しいな。
珍しいな。
神沢ルーフ。
神沢ですね。
失礼しました。
神沢ルーフ。神が降りてきた。まあ後でいろんなお話が出ると思います。
アミちゃんの今日の家たちルックスが、
はい、
矢沢駅地かと思ったんですけど。
そうですね。
タオルを
矢沢って書いてあるのかなと。
違う、矢沢じゃなくて金沢でした。
金沢。
はい。サムライズのタオル、オレンジの、
ありがとうございます。
鮮やかな、タオルで登場してくださいました。
なんでこんなものをつけてきたかと言いますとですね、先週の日曜日ですか、前田日曜日
ですね、日曜日ですよね。
なんと私、初めてですね、金沢サムライズバスケット、はい、バスケットの金沢サムライズの試合見させていただきまして、
見ていただきまして、ね、
もう加藤ちゃんがアリーナ MC でした、
はい、はい、
のりこさんも何回も行ったことあると思うんで説明ないと思うんですけど、初めて見させていただいて、はい、いやバスケットってね、私試合そんなログに見たこともないですし、ルールも全く知らなかったんですけど、面白かったですね。
よかった。
いや、盛り上がってましたね。
盛り上がりましたね。
ちょっとね、試合は惜しくもちょっと負けちゃったんですけど、
最後
そっか、土曜日は勝ったけど日曜日残念ながら負けてしまった試合、
最後が惜しかったんですよ。 あれがね、
スリーポイントシュート最後入ってれば同点延長っていうね展開だったんですけれども、
でもね、加藤ちゃんの MC が MC っていうか、もう会場全体を支配している感じですね、全てにおいて。
やっぱりそれでお客さんがこう乗れるかどうかっていうことですね。
もちろんお客さんを乗せるのも上手ですし、はい、選手今何があった、ファール、どんなファールだってことも全部説明してくれます。何番の選手がどういうファールをしたと、うん、でタイムアウトなのかっていう時にも、これこういう感じでタイムアウトが今取ってますよとか、フリースローはこういう理由でフリースローしてますとか、全部説明してくれます。
やっぱり初めていらっしゃった網沢さんのようなお客さんのためにもっていうか、分かるようになんでしょうね、
そうです。加藤ちゃんがいなかったら、おそらく全然ちんぷんかんぷん、
いや
人がこうなんか移動してて、
そう右左の攻防が激しいんで、
はい、でも基本好きでしょ、そういうこうお祭りごとと言いましょうか、お祭り騒ぎというか、その理由にというか、
はい、
その根拠に、もうだってハリセン2つ今日スタジオ持ってきてくださってます。
これも両手サムライズの応援用のハリセンですね。
そう
会場で買わせていただきました。
上坂さん叩く用のじゃないです。
うちの社長はね、今日これ持っていくんなら、ちょっと上坂さんの
何ですか？
いや、
叩いていいよと。
ぜひとも
新喜劇になるじゃないですか。そうすると、
どつき漫才的な感じで、
いい音がするんじゃないかなと。
今上坂さんがおもむろに矢浦持ちましたよ、ハリセン
で。叩く構図にそんな恐ろしいことは、
前のめりになったんで頭でも出すのかなと思ったら、いきなりハリセン握りしめました。
叩く方に回
り、やっぱ私は叩く方が似合うかなと思ったんですけど、これは
これで
どのようにするのですか。
これはですね、
再現してください。
これはもう加藤ちゃんがですね、
じゃあちょっとやります。
やってみますか。
じゃあいきますよ。 We are サムライズ、 We are サムライズ、こんな感じ。
いい音出ますね。
こういう感じでみんなで、
あ、これだけで、
そうなんですよ。
アミザワでもいい。ウィーアーアミザワ、ウィーアールーフ、
いいですね。
じゃあ屋根で仕事してる時に下でこうやって、
アミザワコールで、
アミザワコールで、
これいいですね。
なんか気分乗りますね。
ノリノリでしょ。
そう
これいい。
でもこの話ノリノリでしてると時間なくなっちゃう。
なくなりますけど、瓦の話そろそろじゃあお願いします。
本当にありがとうございました。
はい、今日はね、今日はね、どんな話をしようかなって、はい、まあ思ったんですけど、まあ今日みたいにすごい天気がいいと、ちょっと肌寒いですけど、全くと言っていいか、いいのか、あんだけの大雪だったってことも、もはやちょっと遠い昔のような、
そうですね、
一気にね、
しますよね。でも、実は、こんだけ雪がなくなったからこそなのか、最近、よく電話がかかってくるんですけど、雪でどうも屋根、瓦が傷んだみたい、屋根が傷んだみたいと、毎日毎日、いろいろとちょっとそういう お電話いただくんです、はい、でそれであの、まあ、現場を見に行くじゃないですか。あとはまあお客様の方が写真を撮ってほしいと、うんうん、でこれは保険で直したいから写真を提出してほしいとおっしゃられるケースが非常に多い、うんう
ん、じゃあ保険で修理費って出るんですか。
まあのその修理に対してのどれだけのパーセントが出るかっていうのは欠けてらっしゃる保険によって変わってくるんですけども、うんうんうんうん、最近はあのあその傷んだところが、ねはい、雪で傷んだとか雪害間違いなくこれは雪害だと保険会社の方で認めていただければ、うん、間違いなく保険はおります。
そのために必要なのは写真だけ。
写真とお見積もりですね。
お見積もり、
これだけかかりますよと。
やってからじゃダメなんですね。直してからでは
直す前の状態と、うんはいはい、直す時のこんだけかかるというお見積もりが必要です、
だけどねその雪害って河原だけじゃないケースが多いんじゃないですか。
まあ、河原だけじゃないですね、まあ、いろんな保険ってあると思うんですけど、うんはいまあ、河原だけじゃなくて例えば、何ですか、まあ、今日の新聞だったから、はい、ビニールハウスとかね、ビニールハウス、まあ、車屋根雪で車が落ち、うん、あのへこんだとかって、まあ、これは車両保険っていう部類になると思うんですけど、はいはい、河原以外にもフェンスであったり、うん、雨どいであったり、まあ、外壁なんかもね、いろんな形で看板が傷んだとかいうのもあると思いますし、はい、もう本当にこの大雪のせいでいろんなところでそういう被害が出たと。
保険会社の方もいちいち見てられないですもんね。
そうなんですよ、ちょっとね、保険会社の人も私も知った人もいるんですけど、聞くところによると、まあ、いっぺんにもうバーンと数ものすごい考えられない数が来るんで、うん、正直あんま大きい声で言えないですけど右から左みたいな感じみたいですね。
なんでも一応写真は添付してくださいねっていう、
それはもちろん写真では確認するんですけど、でも金額が大きくなるとさすがにこれはっていうことで現地の調査が入ったりとかするんですけど、もう数が多すぎて調査に行ってる時間がないということで、まあわずかな金、まあ、わずかって言っていいのかであればもう全部保険下ろしなさいということでやられてるみたいですね。だからもう最近本当多いですよ、保険で直したいと、まあ、それだけ皆さん保険をかけてらっしゃるってことなんでしょうけどね。
それだけ石川県の皆さんその自然災害に対する意識も高いと。
高くなってきてるんでしょうね。
ということですよね。
昔はね、
そう災害は忘れた頃にやってくるって言ってももう忘れられないっていうか、もうまたって感じですよね。毎年何かあって雨の降り方も半端なかったり風も
ゲリラとか、
はい、すごく強くて
大概白山に守られてると思うんですけれども、
そう言ってきたんですけどね。
この間もほら大雪の後も大きい風吹いたじゃないですか、はいはい、あれでもやっぱり被害出ましたからね。
そう台風並みの風吹きましたよ ね、
やっぱね何回も何回もって言ったあれですけど、しょっちゅうなんかそういうものがあるんですよ、うん、ここ近年は、
はい、
雪ゲリラ豪雨、うん、爆弾低気圧、はい、台風もたまに来ますし、うん、もう油断して いられないというんで、うん、まあ、今回のこともね、私も教訓にして、
はい、
まあ、今までずっと、まあ、培ってきた考え方を多少はちょっと改めないといけないのかななんてちょっと思ったりもしてるんですけどね。
今までの考え方っていうのがね、どういう考え方だったのでしょうか。なんとかなるさっていう横島な感じですか。いやい
や横島、また横島は横島ですけど、
いやでも網沢さんだけじゃなくて私たち自身もそうですよね。災害に対する備えがやっぱりどっか甘かったんじゃないかと反省しました。
結構ね、今まではやっぱ、はい、傷むオタクっていうのは古いオタクが多いんで、まあ、なかなかお年寄りのご夫婦2人だけで住まわれているとかおばあちゃん1人だけとかってお宅がすごい多くてですね、そこまで全部お金をかけられないと、だから部分的にやった方がいいですよ、まあ、痛めばまたその都度直してってそれでいいんじゃないですかねなんていうことを結構もちろん言ったりしてたんです、まあ、ご予算ありますから、でもこれだけ頻繁にそういう災害みたいなものが続くとやっぱ毎年行くお宅ってあるんですよ、また傷んだ、この間直したところと違ったところが傷んだ、そこを直すとまた3ヶ月後に 今度はこっちがいたんだとかあるんです。だから、まあ、そうなると本当に住んでらっしゃる方もやっぱ心配で、またなんか痛むんじゃないかとか、物が飛んでて人に迷惑かけるんじゃないかとかっていうのもあるでしょうし、やっぱりやるべきことはしっかりやった方がいいのかなと。ただやっぱ状況的にもう年金暮らしだからそこまでお金はかけられない、そういう方もいっぱいいますし、もう少しね、あの馬力があるうちって言ったらおかしいですけど、もう体力的に、体力的って言いますか、経済的にですね、余力のある間にそういうものを一回見直してきちっとやるべきことはやると。今流行りの就活ってあるじゃないですか、就活っていうのは、まあね、うまいこと子供たちとか孫とかに迷惑かけずにうまいこと、まあ、死んでこの人生をしまっていこうとか、そういう方多いんですけど、やっぱそういうね、あの住宅に関してもうまい具合に馬力のある間に、それもある意味就活の活動の一部かななんて思ったりするんです。
そうですね、もう基本ですよね。だからその場しのぎで壊れたところ直していってもどっかで限界が来てしまうので、どこかのその体力経済的なことも含めてあるうちに、きちっと直すべきところはまとめて直したりとか。
そうです。ですから、まあ結論から言うと、やっぱりなるべくなら傷みにくい屋根であれば、そういう屋根材を選ばれた方がいいですよと、いうことに尽きると思うんですよね。
それを端的に言うと、あの一言
で繋
がっていくわけですね。
今日は、ね、オレンジと黒のタオルしていらっしゃいますので、相当気合が入った一言ですよね。
そうですね、
今日はね、バスケットで、まあ盛り上がって、ちょっと気分的にも若干ちょっと盛り上がって入ってきたんで、
じゃあいつもと違うアレンジ入りますか。
今日もあるんですよね、試合。
今日もあります。今日はかかしスポーツセンターで、
今日は明日
と、明日と、はい、
今日もぜひ加藤ちゃんの MC を見ていただきたい
すごい、もうなんか三沢さん加藤ちゃんのおかけになってますね、
いやいや本当皆さんぜひとも、ね、サムライズ見に行って盛り上がってほしいなと。
わかりました。
その前にここでちょっととりあえず盛り上がって、
そうですね、
そうですね、
はい、
じゃあ今日はどうします、あのいつもの一言は。
今日はちょっと何ですか、サムライズ
アレンジ変えて。
アレンジは変えられないですね。
変えられないですよね。
アドリブが効かないんで。
バスケの応援風に行くんじゃないんですか。
いや、いつもの通りで。
いつもの通りですか。
ここは。
あ、そうですね。
安定のね。
いつも通りですね。
はい。
はい。ではいいですか。河原にしとけば間違いない。
ありがとうございました。
最後の一発はのりこさんの頭です
。違いますよ、心で打ったなって感じはしましたけど、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ皆さん、ぜひお気軽にアミサールーフへお問い合わせしてください。電話の方は 076-238-0133 076-238-0133、 ホームページ、カタカナでアミサワルーフ、アミサワルーフで検索してください。さて次回の放送は4月14日、4月14日ということですね。
完全に春ですね。
またこのメンバーで会えるんですね。
嬉しいですね。
何の告知もしておりませんが、もうリラジオ継続ということでいいんでしょうか。
はい、
はい、今日も阿弥沢さんありがとうございました。
ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦。阿弥沢ルーフはその瓦を心を込めて吹いています。瓦のことなら阿弥沢ルーフにお任せください。
平家の上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら阿弥沢ルーフ、阿弥沢ルーフの提供でお送りしました。